FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場、ゲストをご紹介します。卓球サークルプラスワンから野村貴夫さん、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずプラスワン、どういった生い立ちがあるのか教えていただけますか？
はい。ここ数年、入間市の体育館で、入間市卓球連盟、そして体育館の管理をしている入間市新高校舎、この両者で卓球教室の開催を計画し、募集をしました。
はい。
その募集は、司法やその他公的な連絡方法で募集をしました。そのメンバーは約20人、そして期間は短期の5日間程度でした。それを何回か繰り返しているうちに、卒業生のアンケートを取って、多く寄せられたのが、継続して教えてほしいというのが一番のきっかけです。
はい。
しかしながら、公的機関が実施をするには、予算の規模や継続するためのメンバー、これが常設でいないとなかなか面倒が見れません。そして私たちに声をかけられたのが新高校舎の社員の方です。この方がなんとか自主運営のサークルを作り、運営をしていけば継続してできるんではないかというのがもう一つのきっかけです。体育館を継続的に使用するためには団体登録というルールがありました。数日間体育館をキープするためには、予約という制度があるために、一つの団体を任意で作り、そのメンバーが活動するという基準の中で運営を考え出したのが、現在のプラスワンというサークルです。
もともとは卓球のお教室があって、そこに集まった人たちでもうちょっとね、続けていきたいよね、上手になりたいよね、ということで、皆さんでサークルを作りになったということなんですよね。
はい。
そこに集まった皆さんは、全員が初心者だったんですか？
教室という形で募集しましたので、初心者教室、中級教室というふうに、2つの段階で募集を毎回しました。
はい。
ただ、言葉で初級、中級といっても、一定の線が引いてあるわけじゃないので、ご自身で私は初級。
はい。
私はあの人よりも少し上手にやってきたから、あるいは長くやってきたから中級。という方が自主的な判断で参加しましたので、いざ体育館でお会いしてみると、年齢もまちまち、入ってるサークルの経験もまちまち、
うん、
そして当然のことながら技術も自己判断ですので、それこそまちまち。そんな混在の中での教室が現状でした。
そうなんですね。おおむね5日間のね、この練習の中で、どうでしょうかね。どういった練習が行われてきたんですか？
まあ、卓球というのは、ボールを打ち合う、フォアというか右手、あるいは左手の利き腕で、球を打ち合うのが 一番の基本です。
はい。
それをフォア打ちと言いますが、うん、これを上手にできることが教室の目的でした。
はい。
そしてその後はショートという言葉の通り短い球を打つ作業、それからまあ卓球にしかない用語ですが、つっつきというラケットの表面で球を回転させる種目が一つ、
はい、
そして最終的には試合というところまでたどり着くというのが5日間ですので、かなり駆け足授業というのが実情です。
そうですよね。このいろんなフォアもあって、バックもあって、ショート、ツッツキ、それからサーブもありますものね。
そうですね。
あとスマッシュもありますね。
はい。
そういったのを、まあ、一連のものをさささっと学ぶことができるんですけれども、やはりね、5日間だけでは短いな、もっとやりたいなって感じますものね。
はい。
野村さんご自身は卓球歴はどのぐらいなんですか？
そうですね。地元で中学高校とやって、約6年ぐらいでしょうか。
ええ。
その後は、社会人ですので、しばらく仕事に専念をしていましたので、賞味は6年程度でしょうかね。一生懸命やっていたのは。はい、
学生時代に部活として。
はい。
はい。
で、その後、年とともに自分の時間が増えてきましたので、地元のサークル活動へ顔を出して、約20年ぐらいかな、地元のサークル活動で卓球をしていますね。
やはりこの体を動かす機会というのは非常に貴重なんですけれども、ご自身でもやっぱりその学生時代に汗を流してたあの時から、ちょっとね、インターバルがあったじゃないですか。
はい、
今ご自身は、その健康面とか体力面は卓球を通していかがですか？
そうですね。地元というか仲間でやっているサークルが、水曜日の夜、木曜日の夜、そして金曜日のこのプラスワン、
うん、
そして土曜日のサークル。基本的にはそのメンバーがそれぞれ違ってるんですが、4カ所ぐらい顔出しをしてますので、ここ数年はそのラケットを振ってる時間は普通の人よりも多いかもしれません。
ですよね。はい、週に4回、選手並みですね。充実してるんですね。卓球のクラブの特徴はいかがですか？
そうですね。地域の、例えば公民館のサークルというのは、近くてできるというのが一つあります。
はい。
それから、まあ、お年寄りの方も、男性も女性もいるので、井戸端会議の延長と、同時に卓球ができるというのが、いわゆるサークルです。
楽しそうですね。
はい。ですから、これはもう、練習の後の、例えばカラオケ行く仲間ができたり、そこからゴルフの仲間ができたり、おしゃべりの仲間ができたり、
うん、
それから、公民館活動の一つで、文化祭の時に、売店にみんなで何かお店を出したり、
はい、
その地域に密着した人たちとのお付き合いがいわゆるサークルですね。
共通の趣味を持つ人たち同士だからこそ、このサークル員を飛び越えてお友達、もっと深いお友達になっていけるんですね。
そういうことですね。
へー、とても楽しそうな会プラスワンなんですね。ズバリ魅力はどういったところにありますか？
そうですね。どなたも雨の日でも楽しめる。それから、年齢がいってもできる。で、絶えず体を動かして、暑い日も寒い日も、一生懸命笑いながら球を打てる。この辺が元気の秘訣になるとともに、足腰も鍛えられ、動体視力も鍛えられ、卓球のボールの音、ラケットの音を聞くために、うん、耳も目も、そういういわゆる五感を養うというよりも五感が少なくならないように維持できるということがプラス点じゃないでしょうかね。
あの卓球のピンポンの音って聞いていてリズミカルで心地いいですものね。
そうですね。
あ、そういった良さ、五感も刺激されるんですね。
はい。
へえ。さあ、改めてプラスワンの活動内容について教えてください。
場所は入間市の体育館。曜日は原則として毎週金曜日の午後13時半から16時。 募集という形態をとっていますので、1単位は一応3ヶ月間でメンバーを更新するという形で活動しています。まあ、コーチというよりも一緒に卓球を楽しみながら少し手ほどきをしてあげる担当の係が6人ほどいます。このコーチは、いずれも男性で卓球の基礎をよく知っていて、おしゃべりな大好きなおじさんずがコーチ陣です。
はい、ありがとうございます。最後にお問い合わせ先の電話番号を教えてください。
はい、申し込み先はすべて電話で役員の野口哲夫氏に連絡を入れていただいています。連絡先は携帯電話で080-7855-5599、個人の電話ですので、なかなかのつながらないこともあるかもしれませんが、お気軽にお問い合わせいただければよろしいかと思います。
はい、卓球ファンの方もね多いでしょうし、これから体を動かしたいというふうに思っていらっしゃる方のために、リスナーの方に向けてメッセージいただけますか？
そうですね、気軽に卓球を楽しむためにはまずどこかで基本を聞いてくること、で基本の気を覚えれば階段が一段上がります。で料理で言えばそのサーシースーセーソという材料がありますけども、この砂糖を入れる、塩を入れる、醤油を入れる、味噌を入れるというような材料をまず手に入れなければいけないわけですけども、卓球の場合にもまず必要な道具はラケットと運動靴とご自身の健康、ラケットをどこかで買い求める。でスポーツセンター等にも卓球コーナーがあって売ってはいるんですが、なかなか長い間使用するにはいろんな問題点が多くありそうなので、どなたか卓球の詳しい人に聞いてショップへ行って格安なものから、これが基本の入門編の道具ですね。
はい、
であとは靴は体育館ですので普通の運動靴、
うん、
でボール等はクラブ側にありますので共通で皆さんで使っていきますから、ご自身で用意することはまずありません。そしてその会場でまずどなたかが教えていただけるわけですから、その一番最初の1段目をまず登り切って、次に2段目、そして3段目というふうに一つずつ基礎を登っていくことで仲間を増やしていく、
うん、
そこがプラスワンという魅力の一つでありネーミングでもあるわけです。
そこに戻るんですね。
はい、そしてやっぱり運動でおしゃべりもし和気あいあいるためにはもう一人お友達を連れてくる、あるいはその場でお友達になる、それがプラスワンのもう一つの魅力、
はい、
ということになりますね。
なるほど、今日もスタジオにねプラスワンのお友達を連れてきてくださってますものね。
はい、ありがとうございます
ここまではプラスワンの野村隆夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、ゲストをご紹介します。障害スポーツひばり会から池上武雄さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
本日は私たちスポーツチームの紹介の機会をいただき誠にありがとうございます。それではまず最初に私たちバドミントンチームの紹介をさせていただきます。
はい、どんなチームなんでしょう。はい、
なんと発足から28年の歴史があります。
長いですね。
はい、この会の目的は年齢を重ねてもスポーツを楽しむ障害スポーツの考えに立ち、勝敗にこだわらずゲームを楽しみながら自らの健康の維持と会員相互の親睦を図ることを目的としてやっています。
はい、
現在の会員数は22名、平均年齢はなんと76歳の高齢者スポーツチームです。
平均76歳。はい、皆さんお元気ですね。
そうなんですよ。内訳は、男性が13名、 女性が9名となっています。
はい、どちらで行ってるんですか？
活動の場所は入間市武道館の隣、クロス地区体育館を利用させていただいています。
はい、じゃあ先に活動日や時間などを伺いましょうか。
はい、活動日と時間は毎週月曜日、水曜日、金曜日の3日間午前9時30分から11時30分までの午前中2時間です。
結構週に3日って。
そうなんですよ。
多いですね。
私も3日っていうのは多いかなと思って入ってるんですけど。
そうすると月平均にすると
12回やることになります。
かなり健康的ですね。
会員の基準なんですけれども、年齢が60歳前後以上の方で入間市在住であれば誰でも入会することができます。
はい、皆さん平均年齢76歳、60歳前後以上であればどなたでも入れるということは、もちろんバドミントンをやったことがないよという方でも大丈夫なんですね。
私が入会したのは全くバドミントンに対する知識は全くありませんでした。
はあ、きっかけは何だったんですか？
きっかけはですね、それまでは月曜日と水曜日の夜だけミニテニスクラブに入って活動していました。
うん、
ところが、あと残りの2週間にしますと、残りの日数に余裕がありすぎてですね、何か自分でもうちょっと何かやらなければいけないというような気持ちになりまして、
はい、
ある人の紹介でですね、一回見に来ないかと、体験してみないかというのがきっかけで入りました。それで日数があまりにも多いもんですから、これは無理かなと思いましたがですね、やってみると非常に楽しくてですね、みんな上手な人はあまりいないもんですから、いやこれ私も何とか、ミニテニスのラケット振るのは経験がありますので、これならできるかなというような気持ちで入らせていただきました。
はい、誰でも大丈夫ですよっていう、ウェルカムなところが、良さでもあるでしょうし。
やっぱり若い人は、なかなか、上手な人が多いもんですから、ついていけないんですけれども、ここのチームはですね、年齢が高いせいもありまして、非常に気楽な気持ちでですね、運動ができる。これは魅力の一つですね。
今もミニテニスは続けてらっしゃるんですか？
やってます。
あ、じゃあもう週の5日はバドミントン3日、ミニテニス2日と、はい、バランスよく
やってます。
スケジュールが良い感じに入ってるんですね。
はい、ともかくもう私ももう間もなく80、今年80になります。
は
あ、80歳を迎えるにしてですね、なんとか自分が一歩でも外へ出よう、前に出ようっていう気持ちを失ったらダメだと、こういう気持ちで今もやらさせていただいてます。
なるほど、はい、バドミントンもね、この最初の一歩大切ですからね。はい、また家の外に一歩でも出ようっていうそのお気持ちが ね、
そうですね、
はい、健康につながってるんですね。
はい、
そのバドミントンひばり会はどんな練習されてるんですか？
練習の方法は、開始後約15分間ラジオ体操と柔軟体操をしてから即ダブルスの試合となります。
はい、
試合はいろいろな人と楽しみながらできるように調整しています。
池上さんから見てバドミントンの良さってどういうところにあると思います？
まず年配の方でもですね、バドミントンラケットが非常に軽量であるということから、高齢者でも負担なく使用することができます。
はい、
また試合になりますとシャトルを打ち返すために前後左右に体を移動しなければなりません。動体視力、これの活性化にも大いに役立っているんではないかと私自身思っております。
はい、いろんな方と試合をしたり、またね、ちゃんと試合の前には体操も行って、怪我のないように安全にこなされているということで、そこも楽しむポイントの一つだっていうふうにおっしゃってましたものね。
そうですね。まず、怪我をしたら、もう、やっぱりバドミントンは大怪我につながることもあります。
はい、
後ろに下がった時に転倒する方も中にはいらっしゃいますけれども、 やはりその怪我をしないような、無理をしないようなことが大事じゃないかと、もう諦めるときは諦めてしまうというのも大事な、スポーツではないかと思います。
そうなんですね。先日入間市でもバドミントンの初心者教室がありましてね、数回やってらっしゃって、じゃあその後どこかサークルにね加入したいなって思っても、なかなか自分のレベルに合ったところを見つけるのが大変だったりするかと思うんですけれども、もしお聞きの方でね、初心者教室行ってみたけどちょっと受け入れ難しかったんだよという方は、ぜひねひばり会の方にねお問い合わせいただけるといいかもしれないですよね。
そうですね、私もバドミントン教室入る前にですね、やっぱり、数え方もわからない、これ、打つ順番もわからない、
はい、
これでは迷惑かけてしまうということで、バドミントン教室市の主催ですが、一度行って4日ほど勉強してきたことがあります。
そうだったんですね。そういったきっかけもあって、今こうしてね、たくさんの会員の方に集まってほしいということで今日お話伺っております。さあ、続けるためにはね、会費もかかると思います。会費についてご紹介ください。
はい。会費はですね、4月から9月の前期3000円、10月から翌年3月の後期3000円を集金しています。
そうしますと前期と後期とそれぞれこう2回集金があって、例えばじゃあ2月から入りたいわといった場合はどうなりますか？
その時にはですね、まあ1日100円というような形でいただきますけれども、実際は、いただいてません。
あら、
もう無料でやらし練習してください。
はい、
はい、
あら、そんなにいいサービスがあるんですね。
大丈夫です。
はい、はい、なるほど。そうしますと2月3月と楽しんでいただいて、翌年4月から本入会という形に。
そうですね、うん、中にはやはり怪我をされたというようなことで前期は出たんですけども、後期は全部休むような方もいらっしゃいます。そのために前期と後期の2回に分けて集金をさせていただきます。
はい、
全く出られない方もいらっしゃいますので、その時は会費は後半は免除というような形を取らさせていただいてます。
ね、ずいぶん自由で、はい、そして開かれているということなんですね。はい、はい、では最後に池上さんから、聞いてくださってる方に向けて、バドミントンやりたいなというふうに思っていらっしゃる方に向けて、メッセージいただけますか？
はい、ひばり会には上手な会員はいません。自分のできることをやれば皆さんいいんです。ひばり会には合言葉があります。仲良く、楽しく、そして元気よく。ぜひ一度見学に来られ、一人でも多くの方が私たちのひばり会に入会していただきますよう、会員一同心からお待ちしております。よろしくお願いいたします。
それでは最後にお問い合わせの連絡先をお願いします。
はい、入間市のホームページの募集の欄にもありますけれども、今詐欺的な電話が非常に多いもんですから、
はい、
個人の携帯に入りますと、やはり誰からということがわからないと受けませんので、自宅の方は必ず留守電になっております。留守電でバドミントン希望なんだけどって一言言っていただければ、すぐ自宅におりますれば出るようにいたします。まずメッセージを残していただくか、まず大事なことは会場に来て一見していただく、
はい、
こうすれば、皆さん歓迎してくれますので、ぜひ、ひばり会の方へ、入会していただける方が一人でも多くいらっしゃるようにこちらは期待しております。電話でメッセージを残していただければ折り返し電話させていただきます。
はい、
自宅の電話番号が 04-2964-2567 04-2964-2567 池上です。
はい、ここまでは障害スポーツひばり会池上武雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM チャッピー 入間市市民広場。入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。